今日は、水木です。水木の30章と31章です。毎回確認してますけど、この教会では、創世記の、1章の1節から、黙示録の最後まで、一章一章、余すとこなく学ぼうと。神のご計画の全体を余すとこなく知って、神が私たちに願っておられること、神が私たちにやってほしいと願っておられること、そのまた約束を知ろうというふうにしています。今日は、創世記、ごめんなさい、民数記の30章と31章です。一節を読みして、一言祈ります。モーセはイスラエル人の諸部族の頭たちに告げていった。これは主が命じられたことである。天の神の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人にあなたの御言葉を与えてください。御言葉を分かち合う私の上にあなたが聖霊を豊かに注いでくださって、あなたがどうかあなたの言葉を語らせてくださるように、その力も知恵も与えてくださるようにお願いします。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊によってあなたの言葉を理解する力を与えてくださいますように。私たちが共にあなたのことを学んで、共に励ましを受け、前進していくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。これからの時を主をどうぞあなたが祝福してください。この願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。いよいよ、イスラエルの民が、その約束の地に入るぞっていう、その手前の今、段階の話をずっと学んできています。もうエリコが、対岸に見える、ところの、その、エリコの反対側、約束のその土地の反対側、ヨルダン川の向こうに、今、宿営を張ってるわけです。で、その中でその、28章、29章、先週学びましたけど、そのイスラエルの、ジョークの捧げ、その 前哨の生贄とか、その捧げ物について、神が、戒めを与えました。定めを与えました。で、30章では、その、主に対する、神に対する誓願とか、誓いですね、要するに。で、者たち。私は神に、神のために、この期間、このものを、断ちます。その間はそれを触れません。それを食べません。わかんないですけど、物によって。で、それについての、戒めが書いてあります。二節、人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。神に誓ったことっていうのは破ってはならないんですよ。自分の口から出た通りのことを実行しなければならないって。で、この神に対する誓願とか、物を断つっていうのは強制されてないんですよ。自分からその喜んで自発的に、強制されてないんだけども、神のためにこれをやりますということをあえて誓ったり、あえてその者たちをしますという場合です。必ずこうしなさいというわけではないので。あえて自分が言うんであれば、あえて誓うんであれば、あえて物を断つんであれば、自分から口、自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。ということです。三節以降っていうのは、その女性がもしこの主に対して請願し、また者たちをした場合っていうふうになります。男性は基本的に出てこないです。後でもまた話しますけど。別に男尊女卑じゃないんですよ。男性はもうその口から出て、その誓ったら物を断ちますって言ったら、それを確実に守るという。それをその自分でやるんですよねっていう、その破ったりしないですよという、それが前提で話されてるんですよ。その上で女性の場合はこうですよというのが3節以降です。3節、もし女がまだ婚約していない乙女で、父の家にいて主に請願をし、あるいは者たちをする場合。まだ結婚してない女性、婚約もしてない女性。その父が彼女の請願あるいは者たちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての請願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。もし父がそれを聞いた日に、彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願または者たちはすべて無効としなければならない。 彼女の父が彼女に禁じるのであるから、禁じるのであるから、主は彼女を許される。お父さんがこれを聞いて、娘がその誓ったことをまた者たちをしますということを聞いて、いや、これは無理だろうということを判断した場合です。その場合は、その父がその禁じるんであれば、生涯の者たちをその破棄されると。で、その場合、主は彼女を許されるって書いてあるんですよ。許されるっていうのは、これは、罪を許すという許されるですよね。漢字を見ると。だつまり、この言ったことを守らないんであれば、罪に定められるんですよ。大丈夫ですね。それが前提です。だからその、お父さんが、その自分の娘、婚約もまだしてない乙女が、そうやって主に対してやりますって言ったんだけども、いや、それできないでしょうって判断したら、それを破棄してもいいですよということです。次、6節。もし彼女が、自分の誓願あるいは者たちをするのに、むしろに言ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合。だからその結婚してない、する前に、無思慮のに言ったこと、誓願とか者たち、それを言ってしまいました。自分はこれを今やらないといけないですという、その、縛りがある場合ですね。その、縛りがある中で結婚した場合です。7節、夫がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の者たちも有効でなければならない。もし彼女の夫がそれを聞いた日に、彼女に禁じるなら、彼は彼女がかけている誓願や者たちをするのに、むしろに言ったことを破棄することになる。そして、主は彼女を許される。だ今度はその結婚した場合です。結婚した場合は、夫がその父親ではなくて、夫がそれをその判断して、で、その自分の妻がそれを守れるか守れないかってそれを聞いて、その時に判断を下すんですよ。それで、いや、これダメでしょうって言ったらダメだし、それを何も言わなければ、そのまま誓願も、また者たちも有効だというふうに書いてあります。9節、やもめや離婚された女の誓願です。今度はやもめとか離婚された女。だから、ご主人がいません。夫がいません。者たちをする者は全て有効としなければならない。だからそのやもめや離婚された女の場合は、その誓願もしくはその者たちっていうのは全て有効なんですね。自分が言ったことを、その自分がその責任を負わないといけないわけですよ。夫もいないし、ここではお父さんも出てきません。実節、もし女が夫の家で誓願をし、あるいは誓って者たちをする場合、今度はその結婚してした後の話ですね。夫がある、女性。6節では、そのまだ結婚してない時に誓願をしたり、また者たちをしますというふうに言って、後で結婚した場合です。10節以降というのは、もう結婚してて、その後、誓願をする、もしくは者たちをするという場合です。11節、夫がそれを聞いて彼女に何も言わず、しかも彼女に禁じないならば、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。もし夫がそのことを聞いた日に、それらを破棄してしまうなら、その誓願も者たちも、彼女の口から出たすべてのことは無効としなければならない。彼女の夫がそれを破棄したので、主は彼女を許される。すべての誓願も身を戒めるための者たちの誓いも皆、彼女の夫がそれを有効にすることができ、彼女の夫がそれを破棄することができる。結婚してたら、その、夫がそれを決めていいんですね。決めるというか判断するんですね。有効とするのも、また破棄するのも、それを聞いた日にそれをしないといけないと。14節、もし、夫が日々、その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願、あるいはすべての者たちを有効にする。彼がそれを聞いた日に、彼女に何も言わなかったので、彼はそれを有効にしたのである。何も言わないんであれば、いいようも悪いようも言わないんであれば、何も言わないんだったら、それは有効となります。もしそれをその夫が聞いて、無理でしょうって判断したんだったら、その日にそれを聞いた時に、それは破棄しましょうというふうに言わないといけないということですね、夫としては。15節、もし夫がそれを聞いて後、それを破棄してしまうなら、夫が彼女の咎を負う。例えばその1週間ぐらい後になって、その、あ、やっぱりこれ破棄した方がいいかなとか。例えば、朝ごはんは作りませんとかっていうふうに、わかんないですよ。やったとして、夫として自分になんか不利益を被るな、みたいな、自分がどうなこうととか、そういうふうに考えることだってできますからね。自分のその利益のために。でそういうことないように、それを聞いたときに、その、決めなさいということです。もし、その後になって、破棄するんであれば、 彼女にその破棄したという罪やその咎が負わされるんじゃなくて、それは後で破棄してしまった夫が責任を負いなさいということです。以上は主がモーセに命じられた掟であって、夫とその妻、父と父の家にいるまだ婚約していないその娘との間に関するものである。これを男尊女卑と言うんでしょうか。女性は自分のことを自分で決められないんでしょうか。自分のことをその判断できないんでしょうか。私からすれば男性である。これ何度も読んだんですけど、何度読んでもこれ女性に有利だなと思いました。男性は、なんていうのかな、それで判断ミスったら、こっちがその責任を負うんですよ。だから完全にその女性に有利な、女性を守る保障制度じゃないかというふうに僕は思いました。女性の皆さんからしたらどうかわかりません。だから役割は神が決めてるんですよ。誰が、どっちが偉いとかじゃないんですよ。男が偉くて、その女がその卑しいとか、そんな話じゃないんですよ。人間的なその価値基準で決めるんじゃないんですよ。夫は妻を愛し、妻は夫に従うという役割を神が与えたんですよ。その愛するという路線の中で、夫はその妻がその軽はずみな誓いを立てたり、また物たちをしますとかっていうふうに言ってしまったがゆえに、罪を犯さないようにするためにそれを監督する役割を夫は負ってるんですよ。で、妻はその夫に従う役割を負ってるんですよ。力関係とか見て、その従う方が下だとか。そういうふうに私たちは人間的な価値基準で考えてしまうので、男尊女卑みたいなふうに感じてしまうんですよ。でも、どっちを、その神、どっちも人間的には不可能ですよ。夫が妻を愛するとか、妻が夫に従うとか。こんな私のような不完全な夫に従いなさいとか私言えないですもん。私がもうちょっと まともだったらね、自信を持って私に従いなさいとかって言いますよ。でもたくさん判断間違うし、知らないこともたくさんありますよ。その中で妻が夫に従うっていうのは、妻が神に向かって分かりましたって、あなたが夫に従えっていうんだったら従いますよって。夫で言い分があるかもしれないですよ。もう少し妻が私を愛してく、その私に従ってくれるんだったら私もちょっと愛してあげるけどね。妻がどうだから、夫がどうだから、これをやるんじゃないんですよ。私は神に従うから、相手がどうであれ、私は、夫は妻を愛するし、妻は夫に従いますという、その神が与えておられるその役割に、神に対して忠実になります。神に対して誠実であるように、お互いに対して誠実でありますというのが、私たちの結婚観ですよ。夫婦観ですよ。ところで、イエス・キリストは私たちの花婿だというふうに言っています。私も花嫁なんです。実は、男だけど。で、私は、キリストの、イエス・キリストの妻になるんですよ。不思議な感じですけど。次の世界では男も女もないですから。マタイの5章の33節から37節。マタイの福音書5章の33節、37節。これは三条の水訓っていうふうに言われている、有名なところでもありますね。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。本当はいいえって言いたいのにはいとかって言うんですよ。本当は嫌だって言いたいのにはいって言うんですよ。わかりました。あ、いいよいいよってその言葉では言っておいて、心の中でめんどくさいなこいつみたいな風に思ってるんです ああ、やだやだ、やりたくない、やりたくないっていうふうに心の中で思ってるのに、はいはい、わかりましたとかって、自分のその、私は、いい人ですよっていうのをその演じてしまうんですよ。でも、はいははい、いいはいいえとだけ言いなさいって、それ以上のことは悪いことですって。もしくは、悪から来ますとも書いてあります。誓う代わりに、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって。イエス・キリストはそうおっしゃったんです。神に対して私たちが誓ったこと、やりますって言ったこと、それをやんなかったら、私たちは罪に問われるんですよ。あれどうなったのって。私も、アホみたいに祈ったことがあります。アホって言ったら失礼ですね。もう本当、愚かな祈りをしたことがありますよ。神様、これで一生のお願いですとか。これを叶えてくれたら、こういうことしますとか。これを、本当にもうこれだけお願いしますから、これをやってくださったら、私は明日から聖書を毎日読みますとか。どんだけこんなしこんな愚かな祈りをしたか。そして、どれだけ神に責められないといけないか。私たちは神の前に、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいというふうに言われてるんですよ。例えば。私たちの夫婦の生活において、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。夫は妻を愛し、妻は夫に従うんですよ。神の前にやりますって言ったんじゃないんですか。バプテスマを受けましたか、皆さん。バプテスマの意味、ちゃんと理解して受けましたか。私はもはや、この自分自分に生きる、その自分の肉に対して生きませんって。その古い自分は、キリストと共に死んで、葬られて、私は新しく神に向かって生きますって。そのことを追求し続けます。私たちの正しい良心の、神への誓いですよ、バプテスマ。誓ったんじゃないんですか？物立ちしたことありますか？ああ、もうこれからはこの時間帯にテレビは見ないで聖書を読みます。この時にはもうなんか、携帯の電源をオフにしてあなたの前に祈りますとか。甘いものを断ちます。悪い噂話ももうしません。神に対して約束したことは、私たちがどんな軽はずみな約束だったとしても私の中で。神はそれを真剣に捉えるんですよ。で、どうなったの？あの時私に誓った言葉はどうなったの？私たちはそれに対して弁明しないといけないんですよ。で、何してるの？私のために何をしてくれたんだい？私はキリストの花嫁でよかったですよ。なぜか。夫であるイエス・キリストが私のすべての咎を、私の罪を、私の罰を負ってくださったからです。ここで言うその夫、私たちに当てはめて理解するんであれば、イエス・キリストが追われたんですよ。私が神に対する誓いっていうのを守れないからですよ、一つも。愛しなさいと言ったその愛すらないからですよ。あなたに従いますとかって言っておいて、そのもうこっからその教会を出た瞬間に神に従うことをすっかり忘れてしまうからですよ。だからイエス・キリストが苦しんで十字架にかかって、私の咎を負って、罰を負って、罪を負って死んでくださったんですよ。イエス・キリストがなかったら、私のその神に誓った誓いというのは、神に対してその何をしたかということを問われるわけですから。何もしなかったですって。それもノーノーですよ。私の花婿である。イエス・キリストが命を懸けて、私を贖ってくれたんですよ。でも神に従うことをやめて、罪を罪とも思わずに犯し続けると、キリストから離れることになります。あ、じゃあ私の夫が全部その追ってくれるからまあいいかとかつって、その軽く罪を別に犯しても、あ、ごめんねとかって言えばいいのかって。こんなことあるわけないですよ。罪を犯すっていうのと、罪にとどまるっていうのは違います。私たちはキリストに従おうとして、神に従おうとして、本当にその、求めながら、聖霊を求めながら、祈りながら、追求している中でも、私の不完全さゆえに罪を犯すことはあります。ああ、そしてまたやっちゃったって悔い改めに導かれて、またその、神に従うってところに戻っていくんですよね。追求する。それはその罪を犯すけども、罪にとどまるとは言わないんですよ。罪にとどまるっていうのはもうなんか罪を犯してるというその感覚さえないんです 神に対して悪いなって思いすらないんですよ。あ、神に従えてない、やばいって思えている時には、まだ聖霊が中で、その、励ましてるんですよ。悔い改めるんだぞって。そして神の元に行って、十字架ので、そのイエス・キリストが流してくださったその血によって、清められなさいって。許されなさい、許しを受けなさいって。方針の洗いを持って、救われなさいって。でもそれすらなくなるんですよ。罪にとどまると。そうすると、キリストから離れることになるんです。大丈夫ですよね？この二つ違いますよね。キリストから離れたらどうなるか。9節。民数記の30章の9節。誰について書いてあるんでしたっけ？やもめや離婚された女の誓願ですよ。それは女は、その人たちの誓願というのは、者たちをする者は、すべて有効としなければならない。その責任はすべてその人たちが負うんですよ。私がもしイエス・キリストから離れてしまったら、私の犯す罪の数々というのは私自身が責任を負わないといけないんですよ。イエス・キリストはここで負えないんですよ。私がキリストと共に居続ける限り、追求し続ける限り、罪は犯しますけど、不完全だから、愚かだから私が。でもそのたんびに神の憐れみを求めて、神の恵みの御座に出て行って、おお、どうぞ私を憐れんで許してくださいって。どうかあなたに従えるように助けてくださいって。そうやってキリストに従うことを、神に従うことを追求し続けているのであれば、私たちはキリストに留まり続けることを許されるんですよ。ありがたいことに。その歩みの中で、私たちの夫である、私の夫であるイエス・キリストが、私のすべての罪も、咎も、罰も負ってくださるんですよ。キリストとのこの関係の中で、やもめや離婚された女みたいに、それがどうだっていうふうに、それは良い悪いって言ってるわけじゃないですよ。やもめの人とか、離婚された人はダメだとかで言ってるわけじゃなくてですよ。イエス・キリストが離れてしまうというのがまずいんですよ。神の前に、破ってしまった数々のその罪というものに対する、刈り取りとか、まあ刈り取りというかその、責めとか、罰っていうのは私が受けないといけなくなるからですよ。冒頭でも言いましたけど、夫の誓願や者たちっていうのは全て有効です。夫は全て守らないといけないんですよ。有無を言わさず。イエス・キリストは、その誓いを絶対に破棄しないんですよ。イエス・キリストは。当然のことながら、その父なる神もその約束を絶対に破棄しないんですよ。とこしえからとこしえまでに正しい方だから。例えば、信仰によって義と認められるとか、行いじゃないって。知識でもないって。イエス・キリストを信じる信仰。私は不完全で、私には罪があるって。その罪のためにイエス・キリストが使わされて、十字架で私の代わりに苦しんで死んでくださったって。そのことを信じるのであれば正しい義と認められるって。その約束は絶対に変わらないんですよ、誰に対しても。キリストを信じる信仰、そのキリストが血を流してくださったから、それを信じるんであれば罪も許されるって。毎回毎回聖霊によって、その、更新の洗いを持って、私たちのその罪は許される。そのことも変わらないんですよ。御子を信じる者が一人も滅びることなく、永遠の命を得るというのも、その約束も絶対に破棄しないんですよ、神は。私たちを捨て去ってしまうこともないって。私たちから離れないって。その約束も破棄されることはないんですよ。神に向かって生きるための新しい力、聖霊の力が与えられる。それも神は誰に対しても絶対に破棄しないんです。そのような方だからです。31章。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。そこでモーセは民に告げて言った。あなた方のうち、男たちは戦のために武装しなさい。ミディアン人を襲って、ミディアン人に主の復讐をするためである。イスラエルのすべての部族から、一部族ごとに千人ずつ戦に送らなければならない。で今度はそのイスラエル人が、ミディアン人に、とその戦いに行くっていう話です。で、その理由っていうのは二節にあります。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよって。で、3節の後半に、ミディアン人に主の復讐をしなさいって。何でしたっけ、これ。 覚えてますか？民数記の25章で私たちやりました。バラムが後ろで操って、でミディアン人のその女性にイスラエル人をたぶらかして、その自分たちのところにその引っ張ってきて、でその神の怒りを引き起こすっていうことをしたんですよね。その引き金を引いたんですよね。そのペオルの事件って呼ばれるやつです。でイスラエルに対して悪を図った、このミディアン人と戦いに行きなさいって、でその軍勢が出陣していきます。モーセは、ごめんなさい、5節、そこでイスラエルの分断から部族ごとに1000人が割り当てられ、12部族いますから1万2000人が戦のために武装された。モーセは部族ごとに、1000人ずつを戦に送った。祭司エルアザルの子ピハネスを、セーグと吹き鳴らすラッパをその手に持たせて、彼らと共に戦に送った。その総勢1万2000人がイスラエルの分断から部族ごとに1000人ずつ送り出されて、プラス祭司エルアザルの子供、息子のそのピハネスが、セーグと吹き鳴らすラッパ、その戦いの合図ですよね。で指揮官っていうのはここで言うとラッパを持ってる人なんですよ。なんかその軍師とか頭がいい人とか、その武力にものすごく秀でてる人ではなくて、その祭司、大祭司のエルアザルの息子なんですよ。つまり神が指揮官なんですよ、すべてにおいて。神が決めるんですよ、出撃も退却も、どのように戦うかっていうのも。ラッパの音を聞いて戦うわけですから。面白いですね。神が戦うんですよ。神が戦って負けることは絶対にありませんね。7節、彼らは主がモーセに命じられた通りにミディアン人と戦って、その男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちの他にミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らは、この人も含まれています、ベオルの子バラムを剣で殺した。イスラエル人はミディアン人の女、子供を虜にし、またその獣や家畜やその財産をことごとく奪い取り、彼らの住んでいた町々や陣営を全部火で焼いた。そして人も獣も略奪したものや分取ったものをすべて取り、捕虜や分取ったもの、略奪したものを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原の宿営にいるモーセと祭司エルアザルとイスラエル人の回収のところに来た。でも戦果としては、そのミディアン人の男子をすべて殺したんですね。その中には5人のそのミディアンの王たちも含まれるし、ベオルの子バラムも含まれました。民数記の23章の実説で、バラムはその予言をしながら願ってるんですよ。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数え得ようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。でもその祈りっていうのは叶いませんでした。なぜか。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生む。ヤコブの一章の15節ですけど。その通りに、彼の欲がはらんで、罪を生んで、罪が熟して死を生んだんですよ。残念なことに。彼はその金銭に、その目がくらんだんですよ。報酬に。せっかくその異邦人であるにもかかわらず神との関わりが与えられてたのに、その特権を捨てたんですよ。自分の欲で。結果として罪をはらんで、それが熟して死を生んだんです。ミディア人の、女性もまた子供も虜にして、獣や家畜財産をことごとく奪い取って、彼の住んでた町々や陣営を全部火で焼いて、すべての分取ったものを携えて凱旋したんですね。モーセのもとに、エルアザルのもとに、またすべてのその回収のもとに。13節、モーセと祭司エルアザル及びすべての回収の上に立つ者たちは出て行って、宿営の外で彼らを迎えた。モーセは軍勢の指揮官たち、すなわち戦いの任務から帰ってきた1000人の長や100人の長たちに対して怒った。勝ったのになんで怒るんでしょうか。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせた。 それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。今子供のうち男の子を皆殺せ。男と寝て男を知っている女も皆殺せ。男と寝ることを知らない若い娘たちは皆あなた方のために生かしておけ。かなり厳しいことを言っています。男の子だったらそのみんな殺しなさいと。大きくなったらそのイスラエルに対抗して戦わないようにですね。で、男と寝て男を知っている女もみんな殺せって。ペウロの事件を引き起こして。で、結局その偶像に仕えてたわけですから、男を知ってるってこと。その、夫婦の関係だけじゃないですよ、ここで言うと。その偶像の前で、その偶像を礼拝するという、その礼拝の中で、その性的な交渉が行われてたわけですから、それを正当化するために。自分の肉を。ただその人たちも、その、男を知ってる女も皆殺しなさいと。ただその男と寝ることを知らない若い娘たちだけは生かしておきなさいと。あなた方のために、つまりその奴隷として残しておくんですね。で、罪との決別ですよ。私たちもどんなその、ちっちゃいちっちゃいというふうに自分たちは思うかもしれないその罪の種も全部取り除く必要があるんですよ。それが大きくなって私に戦いをその挑まないようにですよ。これぐらいだったら私はその自分で今対処できるもんとかって言ってたらもうその時点で負けなんですよ。いつの間にかその欲が、もしくはその罪が大きくなって私を殺しにかかるからです。その時はめっちゃ痛いですよ。ちっちゃいうちに対処しておいた方がいいですよ。そして自分がもうこれ痛い思いをしたから、もうあとはここの分野に関してはもう大丈夫だとかっていう、それを高ぶってたらまずいですよ。この女性たちがいても大丈夫って。もうこの人たちともう関わるっていう、そののはもう私たちはすごい痛い思いしたから大丈夫って。その高ぶりが危ないんですよ。その目を全部摘みなさいって。ミディアン人は神に対して罪を犯したんですよ。イスラエル人に対してではないんですよ。イスラエル人よりも正しいとか、イスラエル人よりも悪いとか、そういう話をしてるんじゃないんですよ。イスラエル人だって散々悪いことしてますから、神に対して。でもそれを悔い改めるその猶予が与えられて与えられてないの話です。イスラエルがエジプトにいる間の400年間、このミディアンの人たちっていうのは、神に立ち返る猶予っていうのを与えられてたんですよ。であるにもかかわらず彼らは神に立ち返れなかったんですよ。その結果としてイスラエル人たちをその罪におびき寄せたんですよ。それを引き金を引いたんですよ、彼らが。だからタイムリミットっていうのは神が定めておられます。ここまでだって。それまではその悔い改める期間として誰に対しても与えられてますよ。でもこの時までっていうそのタイムリミットが来たらもうこれ以上私たちにはどうしようもないですよ。だから今日という言われている日に、そのうちに、自分の罪を認めて、神に立ち返るべきですよ。そしたらたくさんの神が与えようとしておられる祝福を受けることになるからです。永遠に。19節、あなた方は7日間、宿営の外に留まれ。あなた方でも、あなた方の捕虜でも、人を殺した者、あるいは刺し殺された者に触れた者は誰でも、三日目と七日目に罪の身を清めなければならない。衣服、革製品、ヤギの毛で作ったもの、木製品はすべて清めなければならない。で、戦いに出ていった人々、またそれについてた衣服とか革製品はそういうものに対してのその対処ですね。民数記の19章で、その、死体に触れたものに対してこうしなさいというその対処がありました。覚えてますかね。その完全な赤い目牛のを持ってきて、それを灰を焼いて、灰にして、それをその水に混ぜて、で、清い水としてその身を清めるための水としなさいって。三日目と七日目にその水で身を洗いなさいって。そうしたら清くなるから。で、それをしなさいと言ってるわけですね。21節、祭司エルアザルは戦いに行った軍人たちに言った。主がモーセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは火の中を通し清くしなければならない。しかしそれは汚れを清める水で清められなければならない。火に耐えないものは皆、水の中を通さなければならない。まあ、木とか草とかそういうので作られてたら、その火に入れたら燃えちゃいますからね。 水でその清められなさいって。でも、火に耐えられるものは全部火の中を通しなさい。そう言われています。24節、あなた方は7日目に自分の衣服を洗うなら清くなる。その後、宿営に入ることができる。新約聖書によると、私たちの信仰も同じように、その試練に遭うって。そして火によって試されるって。信仰の試練に遭うときには、その火を通るような感覚があるんですよ。私たちが一番よく知っているのは、アブラハムですね。約束の子として与えられた、イサクを、神が捧げなさいって、祭壇の上に寝かせて、ほふりなさいって言ったんですよ。火を通るような試練ですよ。でもその中で、アブラハムは神を信頼したんですよ。ここで、もし私がそのイサクを殺したとしても、神はそのイサクを死者の中から蘇らせることのできる方だって。なぜなら、そのイサクを通して、私のそのあなたの国民をその大いなる国民とするって。星の数のように、空の星のように、海辺の砂の数のようにするって。そう約束されたんだから。その神を信じるその信仰が、その、練られたんですよ。試練によって。ペテロはその信仰の試練というふうに呼んでいるわけです。詩編にもありますね。詩編の66編。10節から12節。詩編の66編。神を誠に、あなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。で、神は私たちも火の中を通して、水の中を通して私たちを清くしようとするんですよ。ご自分のその義に預からせるために。そして最終的にどうする、どうしたいかというと、豊かなところに導きたいんですよ。ああ、でも私はそのアブラハムみたいなその信仰を持ってないから、こんな神からこの自分の信仰を試練にあって、そのやられたらもう私はもう一塊もなく死んでしまうだろうって、私なんかもう絶対倒れられない、ああ、とかって言って、その凹む時があるんですよ。大丈夫ですよ。だって神は知っておられますから。私の信仰の貧弱さを、神は知っておられるんですよ。だからこそ、その貧弱な信仰を鍛えよう、鍛えるというかその練って、もっともっとその神に信頼して、どんなその中でも揺り動かされることのない、その信仰を与えるために、もっと成長させて、もっと神がその豊かなところに私を導こうとしておられるということを確信させるために、私の信仰を試すんです。私の信仰を折るためにしないんです。第一コリントの10章の13節。神は私たちが耐えられない試練に合わせないと書いてあります。第一コリントの10の13。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神は私たちの信仰を折ろうとしているわけじゃないんです。意地悪じゃないですよ、神は。私たちをむしろ成長させて、神との関係をさらに良くしようとしておられるんですよ。だから、アブラハムのような信仰は私には耐えられない。大丈夫ですよ。皆さんが知ってる以上に、皆さんのことは神が知っていますから。そんなの耐えきれないってよ。知ってますよ、私が。自分の不正を捧げなさいとか言ったら、はーとかって言って。できないの知ってるからそういうこと、おっしゃらないんですよ、神は。でももっと、自分が身近で、神に対して信頼できてないところってたくさんあるんですよ、実は。嫌だなーって思う人の前で、神を愛するっていうことであったり。私のことをよく知っている、クリスチャンじゃない人たちの前で、私はイエス・キリストに従ってるんだっていうことを表明することであったり。こんな中ではもう神に従っていくのが絶対できないというような状況の中で神に従おうとする、従おうとさせてくださったり。神は日常の生活を通して、 神のことを知らない人たちとの関わりや、神を知っている人たちとの関わりの中で、少しずつそのチャレンジを、試練を与えていくんです。ペテロだって試練を受けたんですよ。イエス様が捕らえられるときに、その前に、あなたは私のことを知らないって3回言うって。この人たちが逃げても、私は絶対にあなたから離れませんって言ったペテロに対して。あなたは私のことを3回知らないって言うよ。実際にそうなったんですよ。彼の信仰はもう折れそうになったんですよ。私ならそうですよ。力もう本当にそのイエス・キリストを愛して、キリストに従っていきたいって、キリストを絶対離れないぞって、私よりもはるかにその強い意志を持って決めてたペテロだったらもっとだと思いますよ。でもぐちゃって潰されたんです。でもイエス様はただ知らないって言うよって言っただけじゃないんですよ。私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。キリストご自身が祈ったんですよ。ペテロの信仰がなくなってしまわないように。イエス・キリストは 今も生きていて、神の右の座に座しておられて、私たち一人一人のために取りなしをしてくださってるんですよ。だから大丈夫ですよ。神に私たちが目を向けるのである。神は私たちにこの信仰を試して、試すっていうのは信仰を持ってるから持ってないからじゃなくて、その鍛えるっていう意味ですよ。練って、強くして、もっと確信を持って、この地上でも次の世界に対するその確信を持って、喜びを持って、神に会って本当にその平安に幸せに歩んでほしいんですよ。豊かなところに導こうとしておられるわけです。火の中を通して、水の中を通して。25節。主はモーセに次のように言われた。あなたと祭司エルアザル及び回収の士族の頭たちは、人と家畜で捕虜として分取ったものの数を調べ、その分取ったものを戦に出て取ってきた戦士たちと全回収との間に二分せよ。分取り物、その、分取り物っていうのを、捕虜とかも全部含めて、二つに分けなさいって。一つの塊は、その、戦いに行った1万2000人の人たち。もう一つの塊は、その、待ってたその回収に分けなさいと。28節、戦に出た戦士たちからは、人や牛やロバや羊をそれぞれ500人に対して一つ、死のために貢ぎとして徴収せよ。10分の1ではなくて、その500分の1をその主に対して捧げなさいというふうに言ったわけですね。彼らが受ける分のうちからこれらを取って、主への奉納物として祭司エルアザルに渡さなければならない。で、エルアザルさんはいきなりなんかたくさんその物持ちになるんですね。この戦いの後。30節、イスラエル人が受ける分のうちから人や牛やロバや羊、これらすべての家畜をそれぞれ50に対して一つ取り出しておき、それらを主の幕屋の任務に、任務を果たすレビ人に与えなければならない。今度は、その、民が取ったものは、その、戦士たちは500分の1だったんですけど、その、ただそこで待ってて受け取ったという人たち、その民っていうのは50分の1ですね。だから、その戦士たちの方が、それはその、働いたものですから、これを取るために、多く受けてるわけです。で、その民の、が与えられたものの50分の1っていうのは、その誰に行くかっていうと、主の幕屋の任務を果たすレビ人に与えられるわけです。そこでモーセと祭司エルアザルは、主がモーセに命じられた通りに行った。従軍した民が奪った戦利品以外の分取り物は、羊67万5千頭。ちょっとすごいですね、この数。牛7万2千頭、ロバ6万1千頭。人間は男と寝ることを知らない女が皆で3万2千人であった。この半分が戦に出た人々へのわきまえで、羊の数は33万7千500頭。その羊のうちから主への貢ぎは675頭。だからこの33万7500頭から675頭を引くと、その戦に出ていった人たちが分けることのできる羊の数が出てきますね。もう難しいから数字が出てくると、頭がわーってなってくるから、それはもう言いません。あとは読んでいきますね。牛は3万6000頭で、そのうちから、主への貢ぎ物は72頭。 ほんのわずかですよ。3万6千頭から72頭ですから。ロバは3万5千頭で、そのうちから主への貢ぎは61頭。人間は1万6千人で、そのうちから主への貢ぎは32人であった。モーセは主が、モーセに命じられた通りに、その貢ぎ、すなわち主への奉納物を採し、エルアザルに渡した。エルアザルの所有になるわけです。42節、モーセが戦に出た者たちに折半して与えた残り、すなわちイスラエル人のものである半分、つまり回収のものである半分は羊33万7500頭と、さっきと一緒です、もちろん。これの50分の1っていうのは6750。牛 3万6000頭、これの50分の1は72頭。ごめんなさい、720頭。ロバ3万500頭、これの50分の1は700。人間は1万6000人であった。50分の1は320。モーセはこのイスラエル人のものである半分から人間も家畜もそれぞれ55頭に1つを取り出し、それら、主がモーセに命じられた通りに主の幕屋の任務を果たすレビ人に与えた。で、そのものすごい数を分取ったんですね。羊だけで66万7500頭。あれ67万5000頭。ごめんなさい。67万5千頭ですよ。羊だけで。前回やった、民数記の28章29章にあった、そのジョークの生贄として支える羊って覚えてます？毎日羊を捧げるんですよね。で、何かその、安息日の時には2倍になって、月の時にはさらにその2倍になって、で、祭りの時には、その、特にあの、仮用の祭りの時には何十頭とかめっちゃ多くなったわけじゃないですか。あれを全部足して、私の計算が間違ってなければ、1年間に主に捧げないといけない、その羊っていうのは1051頭でした。何が言いたいかっていうと、33万6825頭を選手はもらえるんですよ。民は33万750頭を自分のものとできるんですよ。そのうちの1051頭を、その1年間で捧げなさいって言ってるわけです。これ半分もらっただけでも、その、ざっと、336年分の、その、羊がいるんですよ。言いたいことわかります？その、ミスキの28章、29章とか読んでると、こんないっぱいかよとかって思って、なんか紙はもうなんかいっぱい取っちゃうなとかで、うわ、大変だなって思っちゃうんですよ。でも、336年分の、その羊を、もうこの時にドンって与えてるんですよ。それがもっとその養ってって増えてったらもっとですよ。神はご自分に捧げるべきものとして定めているものも民に与えるんですよ。しかもめっちゃ太っ腹に。アダムとエブにもそう言ったんじゃないんですか。あなた方はこの、そのエデンの園にある果物を、その木になるものを思う存分食べてもいいって。ただしその善悪を知る知識の木の実だけは食べちゃいけないよって言った。何億分の何兆分の1とか2とか、そんな話ですよ。神はめっちゃ太っ腹なんですよ。でもサタンは言ってくるんですよ。神はせこいよねーって。こんなにも神に対してやらないといけない、あれもやらないといけないし、これもやらないといけない。ああ、これをめんどくさいな、もうできないのにねーって、神って大変だよね、従うの、とかって言ってくるんですよ。で、自分がやりたくないよ、自分のために時間も使いたいし、自分のためにその労力も使いたいよっていうのを励ましてくるんですよ。ねえ、神に従うって本当大変だよねとかって言ってくるんです。第二コリントの9章の実節。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は神ですよ。あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。献金のことを言ってるんですけど、この第二コリントの9章っていうのは。その義の実を増し加えるって、私たちのその神に捧げるものも、全部神が与えてくださるよって。しかも太っ腹に。第一テモテの、これ手法に書いてないんですけど、ごめんなさい。第一テモテの6章の17節。第一テモテ6章の17節。この世で富んでる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。ここからなんですけど、むしろ、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。神は私たちに豊かにすべてのものを与えて楽しませてくださるんですよ。それぐらい与えてくれるんですよ、私たちに。 神はケチじゃないんですよ。めっちゃ太っ腹ですよ。神は実にその一人子を世に、一人子を与えるほどに世を愛されたんじゃないんですか。これを太っ腹って言わないで何なんですか。御子さえも惜しまずに与えた方が私たちに必要なものをすべて恵んでくださらないわけがないって。これを太っ腹と言わないで何なんでしょうか。やっぱ自分の欲しい欲しいとかって、その目の前のものにこのせこくなるんですよ。ああ、あの人と比べて私はこれがないな。私はこれがないな。神はせこいな。神は私に与えてくださらないんだ。ああ、私はあの人と比べてもうどうしようもないからだ。ああ、ダメだ、ダメだ。私はもう愛が全然ないし。ああ、私はこれを受けられない。ああ、とかって。自分に目を向けるんじゃなくて、豊かに施して私たちを楽しませてくださる方に目を向けるべきです。神に与え、神にお返しするものさえも神は与えてくださるんです、私たち。豊かに。溢れるほどに。48節。すると軍団の指揮官たち、すなわち1000人の長、100人の長たちがモーセの身元に進み出てモーセに行った。しもめどもは部下の戦士たちの人員転向をしました。私たちのうち一人も欠けておりません。ちょっとすごくないですか？戦いに出かけたんですよ。ミディアン人の男性全部殺したんですよ。そんな激しい戦いの中で一人も死んでないんですよ。12000人。一人も欠けてないって。50節。それで、私たちは各々が手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕は、指は、耳は、首飾りなどを主への捧げ物として持ってきて、主の前での私たちの自身の贖いとしたいのです。私たちはいつ死んでもおかしくなかったって。でも、一人も欠けることなく、神に会って守られたって。そのことを感謝するために、私たちをその贖ってか、贖うっていうか、その、私たちは死、いつでも死、いつ死んでもおかしくなかったわけですから。そこからその、自分たちが分取ってきた金品を、神に、金をその神に捧げて、自分たちの贖いにしたいって。神が贖ってく、神が守ってくださったんですけど、それに対して感謝を捧げたいって。戦士たちからの自発的な捧げ物ですよ。理由は大一人として戦死しなかった、死ななかったからですよ。神に対する感謝ですよ。51節、モーセと祭司エルアザルは彼らから金を受け取った。それはあらゆる種類の細工を施したものであった。千人の長や百人の長たちが主に備えた奉納物の金は全部で16,750シケルであった。従軍した人たちは戦利品を命名自分のものとした。その中から、その彼らを持ってきたわけですよ。モーセと祭司エルアザルは、千人の長や百人の長たちから金を受け取り、それを会見の天幕に持って行き、主の前にイスラエル人のための記念とした。16,750シケル。1シケルは 11.4グラム。かけてください、どうぞ。時間かかると思ったので、計算機で計算してきました。キロに直して。190.95キログラム。だいたい190キロですよ、金。どれくらいの価値かわかります？金1グラムって今の価値で言うと5000円くらいですよ、1グラムで。じゃあどのくらいか、その190キロっていうのはどのくらいの円になるかっていうのを計算しました。そうするとですね、だいたい9億5千万です。神の太っ腹さわかります？これ全部を捧げたわけじゃないんですよ。分取ってきたものの一部を、その神に対して喜んで彼らが捧げたものが、16,750シケルで、今のお金の、その価値に直すと、9億5000万円分なんですよ。喜んで捧げたんですよ。まだ余り余ってるんですよ。そして彼らは、私たちのうちから誰も欠けなかったって。私を神が贖ってくださったって。私をその死に渡さなかったって。そのことを本当に喜んだんですよ。それでその自発的にこれだけの捧げ物をしたんです。自発的な捧げ物のその原則、その動機っていうのは、神がこんなにも私たちに良くしてくださったというのが動機ですよ。その原則は多く許されたものが多く愛するって、ルカの7章の47節にある通りですよ。自分がどれだけ許されて、神にどれだけ愛されたかって、神に対する自発的な奉仕の原動力です。 つまり自分がどれだけ悪かったかって。どれだけその自分の罪っていうのが最悪なもので、その罪が贖われないで許されなかったら、私はもう大変だったかっていうことを知れば知るほど、神に対するその自発的な応答というのが出てくるんですよ。教会に行かないといけない、めんどくさいなとかじゃないんですよ。行きたいんですよ。神のことを知りたいんですよ。神を礼拝したくなるんですよ。もっともっと、どれだけ神に愛されたか、神にどれだけ許されたか、それを知ることができますよね。私はまだ知らないんですよ。神の愛がどれほどのものかって私に向けられている。本気で言ってるんですよ。なぜかというと、コロサイの一章の6節にこう書いてあります。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び、広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。神の恵み、良くしてもらう価値のないものに良くしていただける。私はよくしていただく価値はないんだけども、神が恵み深いから、神が良いもので私を満たしてください。イエス・キリストを与えてくださった。そのことが本当に理解すると、そのことを本当に理解すると、勢いを持って愛の実を結んで広がっていくんですって。そのことは私にまだ起こってないんですよ。だから私はまだ知らないんですよ、神の愛を。どれだけ私が愚かだったのかということも、愚かなのかということも、私はまだ知らないんですよ。私がイエス・キリストにあって許されたというその価値がどれほどのものかっていうことを私はまだ知らないんですよ。知りたいんですよ。でもまだ知らないんですよ。それを本当に知ったら勢いを持って広がっていくはずですから。愛というのが。神は厳しいんでしょうか？神は恵み深いんでしょうか？両方ともそうですよ。神は確かに厳しいですよ。はいは、はい、家は家とだけ言いなさいって。それについてどうするんですかという、それを問いに来る時が来るんですよ。ミディアン人みたいに。その時、タイムリミットがバーンってそのシャッターが降りたらもう、それ以上何もできないんですよ、私たち。でも、と同時に、恵み深いんですよ。手遅れにならないように、イエス・キリストという花婿を私たちのために、与えようとしておられるというか、与えておられるんですよ。あとは私たちがイエス・キリストを受け取るか受け取らないかの、それだけなんですよ。私たちが漏れなく、その神の恵み、イエス・キリストを私たちが与えられるほどの価値はないですよ。けども神が良くしてくださるんですよ、その恵み深いがゆえに。それを受け取れますよ。おお、神は怖いよ、厳しいよ、それだけではなくて、確かにその通りですよ。でも、神は恵み深くて、憐れみ深くて、慈しみ深い神だということももっともっと知ることができますよ。コロサイの教会にその福音が届いた時みたいに、私たち一人一人を通して、またこの教会を通して、勢いを持って、神の愛のその愛の実が結ばれて広がっていきますように。祈ります。天のお父さん、あなたの恵み深さ、憐れみ深さ、慈しみ深さを心から感謝します。私はあなたから良くしてもらう価値のない、資格のないものであるにもかかわらず、あなたが恵み深くて、憐れみ深い方だから、私に良くしてくださったことをありがとうございます。あなたに対して犯したその罪の数々を、私は、それに対して、罰を受け、死ななければならなかったのに、あなたが御子であるイエス・キリストを私に与え、恵みとして。そのイエス・キリストが私の夫として、愚かな私のために苦しんで死んでくださったことを、その恵みをありがとうございます。私には何にもあなたにお返しすることのできるものはないんですけども、あなたにお返しし、またそれであまり余るほどに私たちが喜ぶほどに、私が喜んで楽しむほどに、あなたが私を良いもので満たしてくださろうとしておられる方であることも感謝します。どうぞ、こんな私ですけども、あなたの恵みによって、私にもっともっと良いものを満たしてください。与えてください。そしてあなたの恵みを十分に味わって、あなたの恵みをもっともっと知ることができますように。どれだけ私が愚かで、私が本当に最悪なものであったのか、私の罪がどんなものであったのか、それをもっと知ることができますように。と同時に、あなたの愛がどれほど深くて、あなたの恵みがどんなにありがたいことなのか、それを知ることができるように、 もし私を通して、この教会を通して、本当に愛、そのあなたの愛やあなたの恵みを理解して、あなたの福音が身を結び、勢いを持って、私たちの周りに広がっていくことになっていけますように、主どうぞ私たちを恵んで、祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってお願いします。